と食っとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずはメッセージ紹介していきましょうか。こちら東大阪市から送ってくださったのはラジオネームまこさん。いつも楽しみに拝聴しています。便の匂いが気になります。臭いといけませんか、ということで。臭いの本人も嫌ですけどね。さあ、健康にはどうなんでしょうか、聞いてみましょう。続いてこちら奈良県生駒郡から送ってくださったのは宮西陽子さん。発色剤亜硝酸ナトリウムって怖いんですね。ハム、ウインナー類、悪いと思っていても少しは食べてしまいます。以前ちくわを湯通ししたらいいと聞いたので料理の前に下茹でして使っています。かっこあまり食べませんが、となっていますね。そしてキノコよく購入して冷凍しています。体にいい食べ物はよく購入します。これからも体にいい食べ方などを教えてください。主婦は家族の健康を大事に思っています、ということで。そうですよね、家族の健康を考えていろいろしたいもんですね。他にも、大阪市城東区からはラジオネームしまちゃんさん、堺市南区から給食一筋30年さん、大阪は枚方市から吉田ひろみさん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、ちょっと匂いがきついのはね、うん、やっぱ腸内腐敗ですから、
はい、
食事ちょっと変えるとかね、うん、あとね、乳酸菌生産物とかオリゴ糖を使って腸の乳酸菌ビフィズス菌が増えれば、はい、まあ、匂いも全部軽くなりますよね。
そうですね、トイレ後のトイレの人もね、迷惑かかりますから。
まあ、体にいい食べ物ね、いろいろ言われるけど、まあ昔から食べてたものが本当は正しいはずなんですよ。でね、うん、食生活変わるとね、腸内細菌の菌が変わっちゃうのよね。
は
あ、だから例えばね、イグアナってね、
はい、
ペットショップでも今売ってるけど、
イグアナ見ますね、うん、
で陸のイグアナと海のイグアナといるでしょ、
はい、
ね、で海のイグアナは海藻食べるんですよ。
海藻なんや、
うん、だ海藻を、まあ、あの、消化吸収できるわけね、
うん、
で陸のイグアナって雑食なんだけど、うん、どっちかっていうと動物性のものをたくさん食べて植物ちょびっとのものとか、うん、それと逆のもいるわけ。これ腸内細菌によって違うよね。
へー、面白い、うん、
まあ、だから例えば、まあ、コアラって 何食べてるか知ってる？
コアラはユーカリですよね。
そうそう、うん、でもユーカリって毒なんよね。
そうなんですか。
でもね、腸内細菌で毒素を分解する菌がいるわけですよ。でコアラの赤ちゃんは離乳期にお母さんのうんち食べるのよね、
うん、あ、なんか聞いたことあります。
それで腸の中の菌をもらってるわけ、
うん、あ、じゃあもうそれは必須のことなんですね、
う
ん、
だから動物ってそうなんですよ、まあ、だからね、いろんな動物いるけど、あれやこれやね、そんな食べないんですよ。人間ぐらいですよ、何でもかんでも食べるの。
ほんまに一番の雑食が人間かもしれませんね。
だからね、まあ、動物ってね、口に合うものを食べるわけですよ、
うん、
ね、で人間はまあなんか 頭で考えて、
うん、
ね、変なイメージで体に良くないものを食べる人も多いんだけど、
うん、
だから食べ物ってね、腸内フローラとこう密接な関係があるからね、腸に合う食事ってのは重要なんですよ。だからセミはね、まあ、樹液を飲むし、蝶々の幼虫はね、うん、まあ、草木の葉っぱでしょ、ね、ただ種類によってね、食べる葉っぱが違うけどね、
うん、
で成虫は主に花の蜜ですよね。で鳥も、まあ、種類によって食べ物も違うし、あのスズメ、ペリカン、ペンギンとかね、くちばしや舌も形状が異なるわけですよ。
はい、確かに、
ね、で人も動物も、まあ、哺乳類はね、乳児の間は母乳なんですね、
うん、
で乳児の腸にはおっぱいを発酵させる乳酸菌とかビフィズス菌がいるんですけど、歯が生え始めて離乳食と同時に大人型の腸内フローラにこう変化するわけですよ。でだからね、動物はそれぞれ口や歯の、まあ、形状も違ってお腹の中の、まあ、菌が違うってことね。で草食動物は前歯が発達して草を食べて、肉食動物はね、犬歯が発達してるわけね、
うん、
で牛とか馬ってね、草しか食べないよね、通常ね。
あ、そうですね、うん、確かに。
でもね、タンパク質の摂取量ものすごく少ないのに筋肉いっぱいついてるわけよ。
確かに、昨日もちょっと競馬中継見てたらね、やっぱり筋肉隆々ですもんね、お馬さんとか。でもそんなん、筋肉に必要なタンパク質ってどうやって補充してるんですか？
あの牛はね胃が4つあるんですね、うん、第一のルーメンはね容量が150リットルあって
150?
で繊維をね発酵させるね、うん、あの微生物がね1ミリリットル中に100億個いるわけ、まあ、1ミリリットルだからねちょびっとですよね。
おすごい数。
あとね原虫がね100万個
とても、原虫、
うん、とてもたくさん住んでるんですよ、
うん、
で繊維質を分解発酵させて酪酸とかねプロピオン酸とかこういった有機酸を作って、
うん、
作られたねこの脂肪酸はね ルーメンで吸収されて牛のねエネルギーの 70% を補ってんの。
へえ。
でたくさんの微生物とか原虫はまあ死んでいくけど第2から第4の胃でアミノ酸に分解されてね腸で吸収されるんですよ、
うん、
だから草を発酵させて有機酸を作ってそこに微生物のタンパク質がまあアミノ酸になって筋肉になるわけね。分かりやすく言うとね、うん、牛肉のタンパク質は胃の中の微生物と原虫から作られてるわけ。
微生物と原虫か、は
いはい、だから素晴らしいでしょ微生物の働き、うん、で逆にね栄養価の高いね濃厚飼料を与えすぎると胃とか腸の微生物のバランスが崩れて病気になっちゃうんですよ。
病気になっちゃうんですか、はい。
だから人間もね、うん、人種とか食習慣によって腸内フローラが違うから食習慣が変われば腸内フローラが変動して病気のリスク高まっちゃうわけね、
は
あ、でパパニューギニアの世はね食生活の変化に伴って肥満とか糖尿とかねさまざまな、ね、病気増えてるんですよ。で古来のパパニューギニアの原住民の主食ってタロイモなんですね。
タロイモ
タンパク質の摂取量極めて少ないのに、うん、消費量の方がはるかに多いっていうのが素晴らしい筋肉を持ってるわけ。
ほう、
ね、うん、まあ、消費量少ないのにね。で実はね腸の中に空気中の窒素を固定してアミノ酸を作る微生物がいるんです。
あ、そんなのがいるんですか、はい、
で繊維質とか糖質をね発酵させる微生物が多くて腐敗菌がとっても少ないんですよ、
うん、
ただねお祭りの時にね家畜の豚を、ね、食べる習慣があってお祭りの後に食中毒で死亡する人も結構いたんですね。
あ、
要するに急に動物性タンパクや脂質を摂取するとウイルス菌なんかの腐敗菌とかね病原菌が増殖するんです、うん、でね豚みたいに腐敗菌に強い腸内フローラを持っていれば大丈夫なんですよ。
はあ、腸内フローラの影響ってすごいあるんですね
だから今ね、うん、豚はね養豚もね配合飼料とか芋類なんかもねいい餌で育てたりしてるんだけど、
うん、
1960年代はね腐敗した残飯を与えてたんですよ。
うちの田舎とかでも残飯食べてましたね、う
ん、で学校給食の残飯なんだけど、うん、真夏はね前日の残飯はもう腐敗して腐ってますよね、
うん、
でも豚は喜んで食べて病気にもならないんですよ。で実はね豚の腸内細菌にはね腐敗して作られたアンモニアをアミノ酸に変換する腸内細菌がいるんですよ。
あ、腐ったものまでアミノ酸に変換できる。
そうそうそう、ね、だから皆さんの腸にはそんな便利な菌は多分いないと思うんだけど、
うん、
まあ、腐ったもの食べてもお腹壊さない人って稀にいるけどね、まあ、食事の内容でね小刻みにこう変化したんですね腸内細菌ね、
うん、
で数日で少し悪化しても食事に気をつければ数日で元に戻るんです、
はい、
ね、試される方はね3日間だけご飯、発酵食品、豆類、野菜など、まあ、和食中心を食べてね肉油物をやめるんですよ、
はい、
そうするとね便の匂いとか色も変わってくるんですね、
うん、
で4日目から7日目まではね肉油物の中心に食事に変えると便は黒く臭くなっていくんですよ。またね和食に戻せば便は黄色くなってきます。
もう便の色を見たらもう明らかに食事がすぐ分かりますね。じゃあね、
そうですね、うん、まあ、でも人の便の色見ることないけどね
まあそうですね、
うん、あのね腸の中でね乳酸菌とかビフィズス菌とかね酪酸菌とかが増えればあの有機酸作るからね便は酸性になって黄色くなるんですよ。
赤ちゃんのうんちなんかそうですもんね、うん、
でこのね便の色ってね単純色素ビリルビンの色なんです、
うん、
酸性になると黄色くなるしアルカリ性になると黒くなってくわけ。
うん、
ね、だから腐敗菌が増えればアルカリ性の毒素を作るから黒く臭くなっていくわけね、
はい、
まあ、飢餓で苦しんでる、ね、人もたくさん、ね、世界にはいるのに、まあ、日本はまだね飽食の時代とも言われてるんですね。
言われてますね。
で肥満、糖尿病、心臓病、高血圧、がんとかさまざまな、ね、病気が増えてますよね。で、まあ、日本人の食事はね、まあ、日本食なんですよ本来。
そうですね。
だから西洋食が多い人はやっぱり病気のもとになりかねないかな。
うーん、なりやすくなるんでしょう ね、やっぱり和食。
そうで、私たちも人間ってね、まあ野菜を2、動物性タンパク1、穀物5の比率で食べるために歯が生えてるんですよ。
あれ、野菜が2、動物性タンパクが1で穀物5ですね。
はい、
そんなら、2と1と5、残りの2は果物かなんかですか。
いやいや、まあ、腹8分目なんですこれでね。
あ、もうあと開けとけということですね。
まあ、果物はちょびっと、
うん、
まあ、果物たくさん食べすぎるとね、中性脂肪上がったりするしね。
それも気をつけないとダメですね。
だから、まあ、そういうね、歯の割合に見合った腸内細菌が本来住んでて、
うん、
それが先祖代々遺伝してきてるわけですよ。だけどいろんなものを食べ過ぎると腸内フローラが悪化して、まあ、腸内フローラ悪化することによって血液の異常が生まれて病気にもなるわけね、うん、
いや、 やっぱり食って大事ですね。
そうですね。だから健康維持の、ね、うん、食養所って先祖が食べていた食事を中心に食養所を実践すること、これがまあ病気の予防には重要なんですよ。
はい、
ね、ただまあたまにはねお肉食べてもいいけど、
うん、
ね、まあ、なるべく、まあ、夏だったら冷しゃぶにするとか、
はい、
でそれに見合ったお野菜たくさん食べるとか、
うん、
発酵食品しっかり食べて、ね、まあ、腸の腐敗を、まあ、防止するように、ね、していただくといいですよね、
うん、そうですね。で結局大体皆さんエアコンついてる部屋でお過ごしになられるんで、
はい、
まあ、涼しい部屋だったら今の季節でも鍋のお鍋食べてもいいと思うんですよね。あったかいのね。
うち真夏でもね鍋するしね、
はい、ねえ、いや、 やっぱり鍋が一番バランスいいですよね。いろんなもの全部まんべんなく取れて体も温まるし。
そうですね、
うん、
まあ、あとねおでんなんかもねたまにはいいしね。
はい、
はい、
ぜひ皆さんあったかいもの食べましょう。ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌12種類酵母菌4種類を高密度発酵させた乳酸菌発酵物質にビートオリゴを配合したビオネフレッシュを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp または、ラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは、郵便番号 552-8501、ラジオ大阪、ドクトルかっちゃん、7月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。